3月の最終週を迎えました。今年度2021年度も最後の週となります。3月は別れの時と言います。何度か伺わせていただいた私の長女もですね、玉川聖学院という学校を卒業しまして、先日卒業をいたしました。PTA で、の、 あの会長させていただいている関係でですね、祝辞を、述べさせていただいたんですけれども、その祝辞で、ですね、私が涙を流してしまうという失態を、してしまったわけですけれども、はい、3月は別れ、そして4月は出会いの時と申しますが、その娘がですね、長女がこの4月、出会いの時であるはずがですね、島根県にありますキリスト教愛心高校という高校に進学することを彼女が決めまして、また4月も別れの時となります。本当に、私にとっては大変に4月もつらいわけですけれども、新たな思いでですね、この22年度も進んでいきたいと願います。この私たちの教会もですね、2週間後には受難週を迎えます。主イエスとの別れを体験する、そのような私たちです。受難節の第4主日を今迎えております。本日の聖書の言葉、これは13章から続く最後の晩餐、最後の晩餐の夜、十字架の前夜に語られた弟子たちへの別れの言葉、その最後の締めくくりの部分です。17章は、祈りですから、弟子たちとの最後の言葉となります。主イエスの決別の説教と呼ばれるところです。別れは寂しいものです。特に死別、死による別れならばなおさら寂しさが伴います。主イエスも十字架の前夜ですから、その意味では死別になります。しかしそのような悲しみ、悲壮感は何も感じません。本日の聖書箇所からですね、何も悲壮感は感じない。主イエスは最後までご自分のことをはっきりと明かしし続けられます。そしてその出来事は自らのためではなく、むしろ残される弟子たちへの慰めと励ましの言葉になっています。本日の聖書箇所を先に言ってしまいますと、ここでのですね、主イエスの証と弟子たちのやりとり、主イエスの十字架前夜の決別の証、命がけの証に対しても弟子たちは残念ながら主を理解すること、これから起こる神の大いなるご計画を理解することができません。聖書は最後まで主イエスを理解しない、理解できない弟子たちを、そして私たちを描きます。その弟子たちの無理解から、また私たち一人一人の不信仰から多くを聞いていきたいと思います。御言葉に聞く私たち一人一人ですね、この聖書の御言葉から不信仰であってもなおも超えてきてくださる主なる神の力強い励ましと慰めを与えられたいと願うのです。13章から始まるこの最後の晩餐での席上、ヨハネ福音書は実にその逮捕までですね、逮捕までにその後の5章を費やし、キリストの十字架の苦難とその向き合いにですね、十字架とイエス様が十字架に向かっていかれるその思いに、そして死と復活に、ヨハネ福音書は約半分を使います。約半分をこのイエス・キリストの十字架の苦難とその向き合い、そして死と復活に費やすわけです。 まず弟子の足を洗い、ユダとペトロの裏切りの予告があり、14章に入り、自らの存在の証、聖霊を与える約束をされます。15章では有名なブドウの木の例え、弟子を友と呼び、友のために命を捨てると言われる。そして弟子たちの迫害を予告される。16章では聖霊について、あなた方に下らせる聖霊とはいかなる存在かについて語られる。そして自らの十字架について、自分が十字架で死んだ悲しみはその後の復活によってむしろ喜びに変わると明かしされます。そして本日のキリストは、自分はすでに世に勝っていると、世に勝利を収めているというところです。25節、私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらずはっきり父のことを知らせる時が来る。これら、私はこれらのことを、これらとはそれ以前の出来事、それ以前のことですね。父である神のこと、自分のこと、十字架のと復活のこと、そして弟子たち自身のことと聖霊のことです。主イエスはよく弟子たちや律法学者、民衆に対して例えを用いてお話しされた。それは聞く耳を持たない彼らに、聞く耳を持たせるため、聞く力のない私たちに理解を促すため。しかしその必要はもはやなくなった。なぜならば、あなた方が今までは理解しなかったことを今現実にこれから見ることになるからです。それは次の日に起きる十字架と復活の出来事をです。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。十字架の復活の後にはあなた方は私の名によって祈るようになると、主イエス・キリストの名によって祈るようになる。祈りは関わりであり、つながりであり、対話です。私たちと主なる神とのつながりと対話の行為です。祈りは今までは主イエスが弟子たちのために神様の取りなしの祈りをしてきました。これは、ユダヤの習慣でもあったわけですけれども、人と私たちと神との間には祭司という仲介者が存在していた。イエスもそれにのっとり弟子たちと神との間に立って祈っておられたわけです。しかしです、十字架の後には人と私たちと神が直接関係を持つようになる。それは主イエスの存在とその主イエスの名前によって、主の御名によってです。これは重要なことです。主なる神と弟子たち、私たちが主なる神とつながる、直接関係を持つということ。人という存在がもともとです、もともとそうであったように、アダムがそうであったように、神があなたが一人ではいてはいけないと語ってくださった。あなたが一人じゃいちゃいけない。アダムが自らの罪で神から身を隠したとき、あなたはどこにいるんだ、直接問いかけてくださった。直接心配してくださった。そのように再び主なる神と私たちがつながる。罪によって離されていた、分けられていた神と私たち、それが再びつながる、許される、和解してくださる。これから主イエスご自身がそれを行ってくださる、十字架と復活によってです。主イエスの十字架と復活によって、そしてその存在とその御名によって、神は私たちに、私たちの人生と今の思いに 直接関わってくださる。モーセがそうであったように、エリアやイザヤがヨナがそうであったように、私たち一人一人の存在を、人生を愛し守り、責任を持って導いてくださる。すべてはですね、主イエス・キリストの存在、十字架と復活によって。主イエスは続いてその約束を語られます。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。父ご自身があなた方を愛しておられる、もう直接です。私が祈るからではなくて、私がではなく、父ご自身があなた方を愛しておられる、そのこと、神と人とが直接関係を持つことは父ご自身の決定であると。父ご自身の決定。それまでの私たちは死の中にあり、死に値した。しかし主なる神は、あなた方が罪の中にあるのは、また滅びに至るのは良くないと、あなたを救うと、その出来事が、私が神のもとから出てきたこと、主イエスが言われる、私が神のもとから出てきたこと、神が主イエスキリストを自らのもとからこの地上へと下した出来事、そして十字架と復活、今がその時であると。あなた方の救いの時であり、私にとっては苦しみと苦しみの十字架の時である。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行くと。しかしその後の弟子とのやり取りは残念ながら噛み合わないわけです。冒頭にも申し上げたわけですけど、弟子たちはですね、あまりに対応軽いんですね。聖書は弟子たちを通して私たちの主への無理解が描かれています。人の力だけでは主を知ることはできない。私たちの力ではだけでは主を知ることはできない。聖霊によって主を知るまでは、目が開かれるまでは、人の目で主を知ることの難しさを聖書は語ります。ゲセマネの園で主がですね、ゲセマネの園で主が祈ります。その時に弟子が、人がそうであったように、その十字架の出来事に対しての無理解が、従えない私たちの人間の弱さが描かれます。それは主イエスの次の言葉で描かれています。今ようやく信じるようになったの。31節はこの一言で、そのたった一言だけです。この一言で一節が裂かれています。今ようやく信じるようになったのか。口語訳以前では、あなた方は今信じているのかと訳されています。新改訳もそうです。あなた方は今信じるようになったのか。本当に今の時点で信じているのですかというニュアンスです。新約聖書の、あ、今やっと信じたんだな、ではなくて、おそらくは、今の時点ではあなた方は分かっていない、の方が、訳としては、適切であろうと感じます。主イエスは、十字架の後に、私はあなた方に真理の霊を送る、聖霊を与えると言われます。その聖霊によって、あなた方は私を、誠の意味で知ることになるとおっしゃっています。現時点の弟子たちに対して、今はまだ私をあなた方は知らない、残念ながらあなた方は私に従うことはできない、というふうに聞くのが適切でしょう。ですから31節のようやくと32節のだがは取った方が自然かもしれません。 今あなた方は信じることはできない。あなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ていると。私の十字架の時、あなた方は私を一人きりにする。やはり私に信じ従うことができない。そのことを嫌でも知らされる時が来る。いや、もうその時だ、始まっていると言われます。あなた方は散らされる。あなた方が散る、従えない。あなた方が自分の意思で去っていくという意味ではなくですね、また迫害者によってあなた方は散らされるという意味でもない、なくですね、それは主によって散らされるんだと。あなた方は散らされる、それすらも主なる神が用いてくださる。こう散らすですね、散らすは人々の神からの、離反に対する神の戒め、立ち返りの機会です。散らす、そうですね、バラル、バベル、そうですね、バラル、言葉、散らす、その立ち返りの機会。今はその神によって散らされる、その試練、それによってですね、試練によって主イエスに対する無理解と裏切り、知らされる出来事を通して誠の理解が与えられていく。弟子たちは誠の理解が与えられていく。主イエスこそキリストであったと。弟子たちは無理解と裏切りを通して主によって誠の弟子とされていくのです。聖書において徹頭徹尾貫かれるユダヤの民の神への無理解、弟子たちの主イエス・キリストの無理解、決別の最後の最後まで貫かれるこの無理解、しかしあろうことかこの無理解を通して、無理解を超えて主は働いてくださる。主は私たち一人一人の不信仰にですね、勝利をしてくださる。十字架と復活によって私たちの不信仰に、世の無理解にすでに勝利されたと。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝った。勇気を出しなさい。私によって、私の十字架の痛みによって、力強い復活の力によって、光によって、あなた方は必ず平安の中に入れられる。私の命と引き換えに神に愛されるものとなる。私の名によって祈りなさい。私の名によって願いなさい。父なる神は、私はあなた方を愛し、あなたから離れないと主は約束をしてくださいます。最後の最後まで無理解と不信仰を超えてです。私の名によって祈る限り、私につながる限り、私の勝利はあなた方の、あなたのための勝利なのだと。説教を準備するにあたり、聖書を読み解く上で道しるべである聖書仲介ですけれども、その仲介書、その最後の言葉をですね、そのままお借りしたいと、皆様にお伝えしたいと思います。こうしてイエス・キリストの決別説教は、イエスによる劇的な励ましと慰めの言葉によって閉じられていく。苦難に直面し、信仰の会議、人生のいろんな苦難に直面し、信仰の会議、疑いに悩まされる者がいる限り、この決別説教は恒久的な意味を持ち続けることであろう。世界には争いがあり、何よりも大切なものが壊され、我々の周囲にも また私たち自身の中にもですね、この体の中にも健康の不安やさまざまなものがあります。苦難や不安の中にあるあなたに主は言われる。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。十七節のこの時、世のすべてに勝利した主の御名によって私たちは勇気を与えられたいと願います。共に祈りをお捧げいたします。御在天の父なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。世のすべてに勝利をされることを約束くださいました。また私たちは十字架と復活の後を歩んでおります。どうぞ私たち一人一人その中にありながら、あなたに対する不信仰があります。どうぞそれらを超えて、あなたは私たちのために命を捨て復活くださいます。どうぞ私たちが自らの中に痛みを覚え、迷いを覚え、寂しさを覚え、自分自身を愛すことができなくとも、あなたがそれらを超えて私たちをお救いくださいます。どうぞ今この時、イースターまでの時をあなたを思い、あなたの見苦しみを覚える、そのような時とさせてください。また大いなる愛が私たちに準備されている、一人一人に準備されている、その恵みをも忘れることのないようにさせてくださいますように。教会の中で体の疲れ、健康の不安の中にある友のことを思います。どうぞあなたが導いてくださいますように。心から感謝をしてこの祈り、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。